続いて3番目のセッションになります。エニシテックの関谷真由子さん、クライアント用語にさ、失礼いたしました。
もう一回行きましょうか。
はい、すみません、ね、はい、クライアントの要望に応えるウェブサービス開発、螺旋型ワークフローの進めです。よろしくお願いします。株式会社エニシテックの関谷真由子と申します。今日はクライアントの要望に応えるウェブサービス開発、螺旋型ワークフローの説明ということでお話しさせていただきます。まず簡単に自己紹介をさせてください。私は10年ぐらいウェブデザイナーをしております。で、昨年転職し3人のプログラマーと一緒に働いています。今は Ruby on Rails による制作が中心です。私たちが携わっている案件として、デザインもプログラムもウェブサービス全体として受けることが多いです。また長期間にわたる継続的なプロジェクトが多いです。で、道外など遠方の取引先も多いです。今日は私たち流の螺旋型ワークフローの良いところについてお話ししたいと思います。まず一つ目に、お客様の満足に近づけるように私たちが螺旋型ワークフローでしていること。で、二つ目に、ウェブデザイナーとして螺旋型ワークフローに参加していく心得について話したいと思っています。まずよくある開発フローですが、要求分析をしてワイヤーを作って提出して、で、実製作に入って出来上がったらデモをして納品というのがよくあると思います。でも、デモの結果がいまいちだった場合、納期を延期できない、もう修正できないってことになってしまう。で、要望通りに作成したのにどうしてこのような風になってしまうのか。で、時間が経つと欲しいものっていうのは変わってくる。で、実際に動く画面を見てみると想像したものとはちょっと違ったとか、もっと良いアプローチを思いついてしまったっていうのがよくあるからです。で、使用や要望というものはもう変わっていくものとして受け入れてしまいましょう。じゃあどうしたらよいのかということなんですけれども、まとめて作りすぎない、少しずつ作って少しずつフィードバックをもらう、戻れないフローをやめて繰り返すサイクルにしてしまいましょう。で、よくあるこの開発フローですが、螺旋型に作ると今のと似ているんですけども、要求分析があってワイヤーを提出して作成してレビューして納品で、このレビューと後にフィードバックを回収して実製作っていうところを繰り返す。で、フィードバックに基づいて回収を重ねることでお客様のご満足により近づけると思います。で、私たちが螺旋型ワークフローで具体的にどんなことをしているかというのをお話ししたいと思います。と、お客様の要求を深く理解するためにしていること、プロジェクトが死んでしまわないようにしていること、変わりゆく要望に対応し続けるためにしていることの3つを話したいと思います。まず一つ目に、お客様の要求をより深く理解するために私たちはユーザーストーリーというものを書いています。で、お客様の要求を深く理解するにはどうしたらよいでしょうか。で、要求をユーザーストーリーに書き起こすとどうでしょう。で、そもそもユーザーストーリーなんですけれども、これはアジャイルユーザビリティという本から引用したんですけれども、ペルソナを主語とした誰として何々したいその理由という短い文章で要求を小さいフィーチャー単位でカードに記述していきます。このことをユーザーストーリーと呼んでいます。で、例えば要求っていうのはこういうふうに変わるという例を見てみます。既存のウェブサービスに追加要求が来ました。で、ウェブサイトにニュースのヘッドラインを表示してくださいお客さんが言いました。で、追加要求に対応しました。サイトトップにヘッドラインを表示しました。で、しばらくすると変更要求が来ました。 やっぱりヘッドラインはいらないので RSS を表示してくださいって作り変えることになってしまう。で、あなただったらこのタスクをどうやって起こすでしょうか。ウェブサイトにニュースのヘッドラインを表示してくださいということで、ニュースの表示機能の追加とするのか、トップページにヘッドラインを表示するとするのか。で、要求をユーザーストーリーというのに起こすとこのようになります。例えばなんですけども、週に一度しかアクセスしないユーザーとしてトップページにヘッドラインが表示されていてほしい。なぜなら他のページをめぐってニュースを確認するのは大変だからだ。誰々としてこうしてほしい。なぜなら何々だからだ。誰のためにというのは役割が入って、何をというのは機能が入って、でなぜならこういう価値のためだっていう、こういうフォーマットをネクストフォーマットというらしいです。で、このなぜならばというのが大切。なぜならを共有するとユーザーの要件をより深く理解できると。どんなユーザーがどういう理由で何をしたいのかというのを知ることが大切です。このフォーマットがあるとコミュニケーションがしやすいです。で、早速なんですけれども、実際にこのユーザーストーリーというものを書いてみてもらいたいと思います。お手元に A4 の紙があると思うんですけれども、お題としてCSS ナイトイン札幌についての要望、どんな人として何をしてほしい、なぜなら何々のためだというのをちょっと考えて書いてみてください。例としては、学生として学割が欲しい、学生はお金がないけど知識は得たいからだというような話です。 3分ぐらい経ちました。あともうちょっとで終わります。書いてみていただけたでしょうか。結構意外とやってみるとなぜならとかっていうところが難しかったりします。であまり長くなっても、これはユーザーとコミュニケーションとかを取るために使うのでやっぱり読みにくかったりするところなので短く書くのがポイントですね。でちょっと CSS ナイトイン札幌でおさらいしてみると、例えばお客様として休憩中にみかんを出してください、やっぱりみかんは手が汚れるのでスイーツを出してくださいみたいに要望があってそれが変わっていくと。でそういった場合、実際は休憩中に何か食べながらみんなとおしゃべりしたいなというような気持ちがある。でこのみかんを出してくださいとかスイーツを出してくださいっていうのは、言葉になって出てくる下位の要求で、本当はそのもっと上に何か食べながらみんなとおしゃべりしたいなという上位の要求があると。で、私の経験からすると下位の要求は変わることが多いけれども、上位の要求というのは変わらないことが多いと思います。なのでユーザーの上位の要求を抑えることというのは大切です。で今のその CSS ナイトの紙は、ちょっと置いておくと実行委員の人が、見ておいてくれるかもしれないのでそっと置いて帰ればいいんじゃないかなって思います。で続いて、プロジェクトが死なないように私たちはプロジェクトを見積もり続けるというお話をします。私たちはプロジェクトの過程で何度も見積もります。ユーザーストーリー単位でみんなで見積もります。でこの見積もりというのは、お客様のに請求する金額ではなくて、プロジェクトの作業量を見積もっています。で何のために見積もるのかというと、プロジェクトが無理な方向に進んでしまわないかと小さなサイクルで何度も確認し合うためです。で初めはざっくり見積もりっていうのも、初めからそのチームでどれぐらいの作業ができるかっていうのは正確には把握できないのでざっくりしか見積もれないと。で見積もりをそのプロジェクトが進んでいく中で何度も行っていると見積もりの精度というのは高まっていく。で自分たちがどれぐらいの時間でどれぐらいの作業ができるかっていうのをだんだん正確に把握できるようになっていく。でみんなで見積もるっていうのは、みんなで見積もると、私はその作業簡単そうって思っていたことが、他のチームのみんなは意外と時間がかかりそうって思っていたってことに気づけたりします。例えばそのお気に入りの機能を実装するのにこんなに時間がかかると思わなかったっていうような事態を少しでも防げると。と相対的に見積もっています。で初めからこの作業に何時間かかるっていうのは正確には言えないと思います。なのでこの作業はあの作業の3倍ぐらいかかりそうっていうような感じで相対値で出しています。で例えばサインインの実装を1とするとお気に入りの実装は3くらいかなというような感じで、このゲーム形式の相対ポイントで見積もるのをプランニングポーカーと呼びます。でそれ用のなんか専門のカードもあるんですけど、私たちは気軽に指でドン、せーのドンという感じで出しています。 チームの力と要求のボリュームを見積もってプロジェクトを監視し続けるということが大切です。3つ目に、変わりゆく要望に対応し続けるために私たちはお客様と一緒に優先順位を見直したりしています。お客様のやりたいことっていうのはたくさんあると思います。で、全部できそうかというとそうではなくて、どれを最もやる価値があって、どれは後回しにできるかっていうのをお客様と一緒に考えて、優先順位の高いものからお届けしていきます。で、お客様と一緒にユーザーストーリーの優先順位を具体的には並べ替えたりしています。で、フィードバックを回収して新たな要求というのを追加する。で、優先順位はその度に何回も決め直します。で、これは、付箋とか紙に書いて、壁に貼ったりして、これは終わったとか、こっちはもっとやった方がいいねっていうのを、できるんですけれども、遠方のお客様ともツールを使えば同じようなことができます。で、弊社では結構遠方のお客様が多いので、ツールを使ってやっています。で、そのツールは例えばピボタルトラッカーというのを使っています。で、これはウェブサービスなんですけれども、ユーザーストーリー単位で記入していって、そこに自分たちで見積もったポイントとか、これはバグだとか、バグなので直すべきだとか、こういう機能があったらいいよねっていうのをどんどん入れていく。で、この中でユーザーストーリー単位でも、コミュニケーションを開発者としてもお客様としても取ると。で、その優先順位の並べ替えっていうのも、紙と壁を使うと、取ったり剥がしたりとかするんですけども、これはウェブサービスなので、ウェブブラウザ上でユーザーストーリーをドラッグ&ドロップして優先順位を管理します。で、できることとして、ピボタルトラッカーのできることとしては、ポイントによる見積もりの管理とストーリーの優先順位の管理で、ストーリー単位でのコミュニケーション、プロジェクト全体の進行速度の管理などです。で、変わりゆく要望に応えられるように優先順位を見直し続けることが大切です。で、優先順位の高いものから時間のある限り作業してお客様へ価値を届け続けます。で、以上の3つが私たちが螺旋型ワークフローで具体的にどんなことをしているかのご紹介でした。じゃあ2つ目に、ウェブデザイナーとして螺旋型ワークフローに参加していくにはということで、3つあるんですけれども、例えば時間をかけて作られたワイヤーよりインタラクションを試せるウェブサイトの形をしたものを早めにお見せできるようにデザイナーとしてどうしたらよいかということなんですけども、まず一つ目に、ワイヤー制作に時間をかけない。で、これはまあやってる人は多いと思うんですけれども、自分にとって一番楽なやり方 でツールを使ったりするといいんじゃないかなと思います。で、ツールもまたいろいろあるとは思うんですけれども、私はソードソフトレイアウトというのを使っています。で、それよりも、もっと実践してよかったなと思っているのは、例えばお客さんの前で小さな紙に画面をペンで書いて、で、それを画面遷移順に大きなテーブルの上で並べ替えてみる。で、例えばサインインの後は、マイページ表示するよねとかっていうのを一緒にやりながらやると、結構その共有もできるし、一緒に考えてもらうことで、問題点みたいなところも共有できると。で、そもそも要望っていうのは早い段階でぼんやりしたものをもらって、理想形っていうのを一緒に固めれた方が制作者側としても参加する余地があって良いのではないかなと思います。で、ワイヤー制作に時間をかけないよう工夫するのが、試せるインタラクションというのが大切だと思います。で、少しずつ作ってフィードバックを取り込む。 で普通ウェブサービスとかですとそのアカウントをまず登録できるようになりたい。でアカウントが登録できるようになったらユーザー自身でマイページのアカウントを編集できるようになりたい。でそれができるようになったら、じゃあお気に入りに登録した記事の一覧を表示したいとかなって、で表示できるようになったら、いや全部ではなくて過去1週間分でいいとかってなってくる。でこういうふうに変わっていくけれども、ウェブデザイナーの場合少しずつ作るっていうのはじゃあどうやったら良いのでしょう。で少しずつっていうのは2つのアプローチがあります。で1つはインクリメンタルで、その例えばウェブサイト、ウェブデザインでいうとウェブサイトの1ページずつ完成させる。でこれは、なかなかやっぱり後戻りができない、従来のよくある流れのフローになってしまうと。でもう一つはイテレーティブ、反復的に、これが螺旋型に近いと思うんですけども、とウェブデザインでいう と、ウェブサイトの色だけ見てもらって、輪郭を作ってボタンアクションがついてきてというのはちょっとやりにくいし、これでいいですかって言って OK ももらいにくいと思います。でデザインというのは部品の集まりではないので、この最初からデザインを入れる段階っていうのではぼんやりとした状態で OK をもらうのは難しいと思います。なのでここではちょっと螺旋型っていうのは最初のデザインでは難しいので、できる範囲でやったらいいと思います。で最初のデザイン入れ以降は改善の繰り返しになるので、そこではインタラクションとしてお客様が試せるように一つの機能として完成されていることを目指します。でアジャイルサムライという本にケーキおいしいですという名言が書いてあるんですけれども、これはどういうことかというと、ケーキがおいしいっていうのは、こう切った時に縦になんていうの、口の中に一度にいろんなものが入ってくるからおいしいと。でお客様に実物に近い状態で試してもらうっていうのは、例えばスポンジのとこだけ焼けましたと言ってポイッと渡してっていうのでは、実物の大きいホールのケーキがイメージできないんですよね。なのでスポンジとかだけをポイポイと渡すのではなくて、縦に極力小さいケーキとして完成されたものをちょっとずつ作ってあげましょうということを心がけるようにしています。で要求分析をして試作とレビューを繰り返しても、その機能自体やっぱりいらなかったっていうことは多々あると思います。でその時は勇気を持って捨ててください。でデザインとかをやっているとちょっと機能を作るのと違って結構思い入れがあったりすると。で自分が一生懸命生み出したものって捨てたくないので、どうしてもそれを守ろうと思ってこれやっぱりあった方がいいという理由を探しちゃったりするんですけども、螺旋型バグフローでは試作を繰り返して、試作とレビューを繰り返すというのが大切なので、作ってダメだったものとかはどんどん捨てていくという勇気を持つことが大切だと思います。でインタラクションを試してもらってフィードバックを得るには、縦に美味しい価値を少しずつ届けるというのが大切です。といろんな役割を担えるようになる。で小さな単位で価値を届け続けるためには、やっぱりチームとして効率的に作業ができなければならないと。でお互いの役割の重なり合う部分を増やします。で最近私の感じていることなんですけれども、 Twitter ブートストラップをベースにデザインを当ててほしいっていう要求が、需要が私の周りで多いと。で、Twitter ブートストラップっていうのは、簡単にさっと開発を始めるためのフロントエンドのフレームワークで、簡単なマークアップでいい感じのものが手に入るんですね。で、これがどうして需要が多いんだろうと思って聞いてみたところ、2つの理由を聞きました。で一つは、程よいデザインが手に入る。 で、エンジニアさんっていうのは、手をかけずに簡単なマークアップである程度いい感じに見えるビジュアルを手に入れられると。で、お客様のフィードバックを得るためにはやっぱりある程度いい感じが必要なんですね。で、先ほどのデザインの話でもそうなんですけども、ワイヤーの輪郭だけあったりでもそのボタンがうまく押せないとかっていうのがあるので、ある程度いい感じっていうのが必要であると。で、2つ目は共通ルールがある。で、複数の開発者同士でデザインに関するマークアップの共通ルールがあるので早く取り掛かれると。で、Twitter Bootstrap は、スタイルのクラスとか ID の付け方でちょっとまあ賛否両論あると思うんですけれども、メジャーなフレームワークなのでみんながこう何の説明もなくこう開発にさっと入っていけるっていうところがいいと。で、その Twitter Bootstrap でやるとデザイン側としてはやっぱり CSS を上書きしたいとかなった場合結構大変だったりすると。でもそれを許容できたらチームとしていい感じで開発ができると。で、エンジニアもやっぱり必要に応じて気軽にデザインを調整できるとチームとして効率が出せる、効率よく開発できるという。で、小さなスパンで優先順位2の上から順にストーリーを着手するにはお互いの役割の重なり合う部分を分かり合って作業し合うことが必要です。で、実際螺旋っていうけどもそんなに簡単、言うほど簡単じゃない。で、例えばお客様と現場でやる要求の分析っていうのはちょっと社内に持ち帰ってっていうのがやりにくいので、技術の話ができる人っていうのがチームに必要であると。と、チームをなす専門家同士にやっぱり役割の重なり合いがないと先ほど言ったような効率を出せないのでちょっと難しい。で、お客様も今までのお客様だとちょっとやり方を変えるのが大変で、その1、2週間ごとにフィードバックをくださいって言ってもそういう習慣がないとやっぱりお客様も受け入れにくいので、やっぱりちょっとずつ始めるしかないのかなというところはあります。で、今日のお話のまとめなんですけれども、螺旋型ワークフローのメリットはフィードバックに基づいて開始を重ねることでお客様のご満足に近づけると。で、一つ目に私たちが螺旋型ワークフローで具体的にどんなことをしているかっていう話をしました。で、していることはどんな属性の人がなぜそうしたいのかをユーザーストーリーに起こして上位の要求を深く理解する。と、2つ目はユーザーストーリーを見積もってプロジェクトが無理な方向に進んでしまわないように観測を続けています。3つ目は優先順位はお客様と共有し一緒に並べ替えます。で、価値の高いものから順に届けられるようにしています。で、2つ目にじゃあデザイナーとして螺旋型ワークフローにどう参加していくかということで、まずはワイヤー制作とかより試せるインタラクションが大切で、少しずつ作るっていうのは、実際に最初のデザインでは難しいけれども、縦に美味しいものを継続的に提供できるように心がけています。で、3つ目はお互いの役割の重なり合う部分を増やしできる作業を増やせるように努めています。で、今日の話はおしまいです。どうもありがとうございました。